皆さんおはようございます。またインターネットを通してこの礼拝に参加してくださっている方々、おはようございます、こんにちは、またこんばんは。今日はプロジェクターが使えないのでちょっとご不便おかけしておりますけれども、よろしくお願いいたします。最初に海鮮チームの報告をさせていただきますが、カンボジアチームが、前回もお知らせしていると思いますけれども、9月の12日から14日の日程で使わされます。3日間という短い、期間です。どなたでも参加できます。他教会の方、ノンクリスチャンの方、どなたでも参加できますので、示されている方はどうぞご参加ください。今回タイ航空で、バンコク経由で、カンボジアに行きます。飛行機代はタイ航空77,830円となっております。前回もお知らせしましたけれども、集合時間が早いんですね。7時35分、朝の7時35分、また帰りが羽田に着くのが夜の9時10分ということで、地方の方はちょっと 前泊したりとか、いろいろなそういうことが必要かなと思われますけれども、示されている方、どうぞご参加ください。で、いつものように1分動画を見たいんですけれども、プロジェクターが使えないので、すいません、パソコンで本当に、小さいんですけれども、音声だけ聞くとか、ちょっとご不便なんですけれども、よろしくお願いいたします。見にくい方はちょっと近くに来ていただいたら見えるかと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では、第1の封印で後の雨リバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就し、空中再臨軽挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起きます。軽挙の後、大観覧時代がスタートします。サタン、悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が御座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。 この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての生徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
すいません、見にくかったと思うんですけれども、インターネットで、アンティオキアのインターネットで見れますので、またご覧になっていただけたらと思います。で今日は1分間動画は黙示録を順を追ってみようということで関南時代から新天新地までということが説明されておりました。でも皆さんも十分お分かりですけれども、この関南時代のスタートですね、これは中東和平ですね。中東和平の締結によって、これは、反キリストによってなされますけれども、それで関南時代がスタートします。で 3.5年ですね、前半と後半、後半は、大関南となりますけれども、そしてここの前半ですね、ここで聖霊が豊かに注がれて、リバイバルが起こって、神の技が豊かに表されます。私たちもここで大きく用いられます。ですから今祈り備えておくということはとても大事ですので、働きのために祈り備えておいていただきたいと思います。でまた祈ること、感謝することっていうのはこれから起こっていることに勝利を導きますので、祈りを強め、また感謝を強めていっていただきたいと思います。で賜物を私たちが用いられます。で賜物が大きく用いられますので、賜物を中心にしつつ、この働きのために、この祈っていただきたいと思います。この分ですね。そしてここで敬虚が起こりますね。 3.5 年目にここで敬虚が起こります。7つのラッパが吹かれたとき、ここで敬虚が起こりますね。敬虚はクリスチャンが大患難に入らないように神様が天に携え上げてくださる、ここで敬虚が起こります。ですから敬虚を求めてくださいね、皆さん敬虚の恵みに預かることができるように、この敬虚のために祈ってください。で、敬虚に対するこの対応をしっかりさせておくということはとても大切なことです。ここで敬虚されなかったら大患難に入ってしまいますので、とても大切ですね。で敬虚に関しては立法と信仰という問題があるんですけれども、敬虚のポイントっていうのは信仰です。立法ではなく信仰ですね。で敬虚に対してはこの信仰がポイントですので、この信仰の対応を取っていくという、そのことがとても大切です。で今は信仰の時代ですね。ですから信仰によって義とされる時代ですので、敬虚に対して信仰の対応を取っていただきたいと思います。兵庫では昨日の聖、デボーションの数ですね、ルカの、18章には2人の人物が登場するんですね。で2人の人が祈るために宮に登ったんですが、1人は自然に、1人は パリサイ人2人がこの宮に登ります。でこの2人のうちで正しいとされたのは罪人の方なんですね。でこのパリサイ人は、私はあれもしています、これもしていますということをこう言っています。で罪人は何て言うかと言ったら、こんな罪人の私を憐れんでくださいというふうにこう言うんですね。ですからあのパリサイ人というのは表面的にはこの律法を守っている人なんですが、この義とされたのは、こんな罪人の私を憐れんでくださいって言ったこの主税人の方だったんですね。ですからここで分かることは、パリサイ人は律法を守ろうとした、でも主税人はこの信仰を用いたんですね。で信仰を用いたこの主税人が義とされました。で私たちはこの敬虚を願い、敬虚のためにこの祈っていくんですが、敬虚の条件というのは3つあったんですけれども、覚えていらっしゃいますか。敬虚の条件3つありましたよね。1つ目は主に委ねられたことをする、これが敬虚の条件の1つ目ですよね。主に委ねられた働きをする。で2つ目が聖霊に満たされている。一回聖霊に満たされたというのではなくて、いつも聖霊に満たされている、満たされ続けている。そして3番目が賜物ですね。賜物、これは霊的な賜物だけではなくて、実際的な賜物も含まれます。ですから賜物、霊的な賜物、実際的な賜物、その賜物を主のために用いる、これが敬虚の条件で、3つの条件を私たちは学んでいます。でじゃあこの条件を皆さん今満たしておられますか。なかなか あれができてない、これができてないと思うと思うんですね。ですから私たちはこの条件を自分の力で完璧に、この3つの条件を満たすことはできないですね。ですから神に祈ってください。信仰を用いて神に祈って、そして、神の助けを受けて言っていただきたいと思います。日々この3つの条件ですね、敬虚の条件を満たせることができるように神に祈り、そして神の助けを受けていっていただきたいと思います。ですからまずこの3つの条件を満たせるように、この敬虚のために神に祈るということですね。で祈ることとともに、今度は語られたことに従う、で従うこと、そしてそれとともに、まだでも足りないところっていっぱいあります。また日々私たちは罪を犯しますから、悔い改めるということ、だからまず敬虚のために条件満たせるように、敬虚の恵みに預かることができるように祈る、そして語られていることに従うことができるように祈る、従っていくことですね。そして、足りないこととか罪が示されたら悔い改めると、このことをしっかり出していっていただきたいと思います。で自分を見るときに敬虚の条件が欠けていることっていっぱいあると思うんですね。だからもうこれ、じゃあ私は敬虚されない、もう諦めようではなくって、この2人の人が、祈るために登ったときに、どっちが義とされたかって言ったら、主税人の方が義とされたんです。ですから大丈夫です。信仰を用いてください。足りないと思っても信仰を用いてください。パリサイ人ではなくて、主は主税人を義としてくださったんですね。ですから私たちがこの敬虚のためにぜひこの諦めることなく、自分に欠けたところがあっても祈って、そして神の助けを受けていただきたいと思うんですね。で敬虚というのは、この大患難時代入らないように神様がクリスチャンに与えてくださるこの恵みですから、そしてすべての人が敬虚されることを神は願っていてくださるんですね。私たちは恵みの時代に生かされているものです。ですから信仰を用いて祈っていっていただきたいと思います。で恵みっていうのは、今この恵みの時代に生かされている私たち、恵みはこの律法によって受け取るものではないんですね。私たちは信仰を用いることを通してこの恵みを受けることができますので、全員がこの敬虚の恵みに預かることができるように、ぜひ祈って行っていただきたいと思います。で、あとイスラエルチームの映像があるんですが、ちょっとまた見にくいですが、イスラエルチームの映像を見ていただきたいと思います。
イエスはパンを取り祝福しなしくろを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。
始めた扉が開かれた。
始まったね、まあ、それは反対の理由だと思う。
イスラエルチームが今年度もまた使わされます。10月の31日の月曜日からですね、11月の12日土曜日の日程で使わされます。今年度はポーランド航空で行きますので、ワルシャワ経由ということになります。今のところですね、飛行機代が148,800円、これはマイルがつかないんですね。でマイルがつくのとつかないので1万円の差であるんですけれども、マイルがつかなくてよければ148,800円で、マイルをつけたい方は158,800円なんですが、ただしスターアライアンスで 25% だけですね、ですから 25% しかつきませんけれども、1万円アップしたらマイルがつきます。で成田発が10時55分ということは7時55分ですので、やはり全泊になる、ほとんど全泊になると思います。で国内線はいつもミッションが取ってくださるんですが、このポーランド航空に関してはまだ日本の航空会社との提携がないということで、各自で取っていただくということになります。でエゼキエル書には 毎年エルサレムに来る民を主は祝福されるっていうふうに書いてあるんですね。で、私たちも毎年主を礼拝するためにこのエルサレムに行きます。ですから主が導かれているチームなので、ぜひ、ご参加ください。でも参加しない人は祝福受けないというのではなくって、今回はこのとどまること、そのことをはっきりと神様から示されている方は取りなしていて、そこでまた恵みを受けていただきたいと思います。わからない方はぜひ信仰の歩みをしていただきたいと思います。また行きたいなという思いも神から来ていることが多くあると思いますので、そのような思いのある方、ぜひ祈って信仰の踏み出しをしていっていただきたいと思います。それでは今日のメッセージに入らせていただきますけれども、今日はヤコブ書ですね、司会者の方に読んでいただきました。ヤコブ書の1章の22から25節です。ヤコブの手紙1章22節から25節です。このヤコブの手紙、ヤコブ書というのはテーマというのは信仰の行いですね。これがヤコブの手紙のテーマです。そして、私たちが神を信じて、そして、信仰の歩みをするなら必ずそこには行いが伴うということをヤコブはここで言っていますね。ヤコブの手紙で言っています。次のヤコブの手紙の2章のところには2章の17節ですね。それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。このように言ってるんですね。行いがなければその死んだものであるということを言っています。で、信仰はこの行いを通してその実質が表されるんですね。ですから行いがなければ死んだものということは実質が表されないということです。で、信仰ということはまず聞くことから始まりますね。信仰はまず聞くことから始まります。これは何を聞くかというと神の言葉ですね。まず神の言葉を聞くことから始まる。そして今度聞いた言葉を信じるわけですね。その言葉を信じる。で、ここには吟味というその、作業がありますけれど、本当に神から来たかどうかということも吟味するという作業がありますけれども、信じる、そして信じた言葉に今度は従うですね。ですからまず聞いて、そして信じて従う、これが信仰の歩みですね。で、従うときに、示しであればそれに従う、また教えであればそれを適用していく、そのようにしてこれが信仰の歩みです。聞いて信じて従う。これが信仰の歩みですね。で、この一章の22節で聞くだけではなく実行しなさいということをここで言っていますね。で、神の言葉を聞いたなら聞いて終わるのではなく、その言葉を実行しなさい、自分のこの信じて自分の人生でそれを実践しなさいということをここで言っています。で、ここで聞くだけのものはただ、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。聞くだけのものは自分を欺いているということを言っています。ですからまず聞く、まず神の言葉を聞くということが大切です。で、そして信じて従っていくということですね。で、聖書は聞く耳のあるものは聞きなさいということを言っています。だからこの聞く耳がないと聞けないわけですね。言葉は聞こえていても心に留めていないと 通り過ぎていってしまいます。皆さんもそういう体験たくさんあると思うんですね。聞いていたんだけど心が他の方に行ってたので何言ってたか分からなかったということはよく日常の中でもあると思います。パウロ牧師が書いてる、ことがあるんですが、御声に聞き従うの2章ですね。あそこにパウロ牧師が書いてることはまだマバチ教会で副牧師をしておられた頃ですね。夜全部奉仕が終わってテレビを見ていたらちょうどスターウォーズ映画をやっていたんですね。でとても面白かった。でそこに、あるご婦人の方からカウンセリングの電話がかかってきたんですね。でその方はよく かけてこられる方で、また電話も長いということが書いてありましたけれども、でちょうど楽しい面白いなという時にかかってきたのでどうしようかなと思ったんですけど、そうだテレビを見ながらスターウォーズ見ながらこのカウンセリングの聞こうということになったわけですよね。ところが適当なところではいとかそうですねとかなんかこう相槌を打って聞こうと思ったんですけれども、でも面白いですからもう心はそっちにいてしまいますよね。そうすると20分ぐらいしてその方が今何を言ったか言ってくださるってこう言ってきたんですね。ということは全然話が通じてなくて変なところではいとかこう相槌があったのかもしれないですよね。でそういうふうに言ってきたっていうことが書いてありました。でまあ、うまくごまかすことはできなかったんですけれども、一応なんかこう形を取ったようなことが御声の2章の最初の方に書いてありますね。だから本当にずっと受話器を当ててたと思うんですね、そのご婦人の。でも耳にその声は聞こえてるんですけれども、心はスターウォーズ言ってますから、その方が何言ってるか全然わからないって。で私たちも結構そういうことあると思うんですね。で、ですから心を向けて聞くっていうことがとても大切なんですよね。ぼーっとして頭の上を通り過ぎるんじゃなくて心を向けて聞くっていうことがとても大切ですね。よくなんか嫌なこと言われたら下向いていたら頭の上を通り過ぎていくとかいうこともありますし、私が子供がまだ小さい時に息子をこう怒ってたんですね。そしたら息子がこう下向いているので聞いてるのかなと思って、しっかりずっと下向いてるので聞いてるのかなと思って寝てたんですね。だから彼は聞きたくないから下向いてるうちに寝てしまったんですね。でこっちはがっかりして、まあ度胸いいなと思ったんですけど、そういうことってありますよね。心を向けてないと全然言ってることがわからない。私は一人で怒ってて何の意味もなかったってことがあったんですけども、ですから心を向けて聞くってことがとっても大切です。でこの22節では、ただ聞くだけのものであってはいけません。で神の言葉に対してそうであってはいけないって、ただ聞くだけのものであってはいけないっていうことをここで言ってるわけですね。で23、24節では、この聞くだけのものですね、だから行いのないもの、信仰の行いのないもののこの特徴が書かれているんです。でここで御言葉を鏡に例えているんですが、ですから御言葉イコール鏡として理解していただきたいと思います。で聞くだけのものはこの鏡、つまり御言葉ですね。御言葉を見ても一瞬見ただけですぐ目をそらしてしまう。御言葉を見ても鏡を見ても一瞬見てすぐ目をそらしてしまう。だから自分がどういうものかわからなくなってしまう。で目をそらすってことはどういうことかというと、この世に目を向けてしまう。世に目を向けて、世のことに目を向けてしまったり、また自分の考えとか自分の思いとか計画に心が向いてしまう。一瞬だけ見るんですけども、だから自分がどういうものかわからなくなってしまうんだということを言ってるんですね。で第二コリントの3章18節に書いてあるんですが、この本来私たちは御霊に導かれて、3章18節には顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。このように私たちは変えられていくものなんですね。で神の言葉をずっと見続けていると、神の言葉の実質が私たちの人生にはっきりと現れてきます。で祝福の人生が神の言葉とともにこうやってくるわけですね。でも聞くだけのものっていうのはその祝福が来ません。祝福を逃してしまいます。 で、よく見てるものに似てくるっていうことをよく言われます。ですから一緒に生活してくる、よく似た者夫婦とか、なんかだんだん似てくるとか、場合によったらなんかペットが似てるとかいうことも時々聞くことありますね。ペットの顔が似てきたとかなんかありますし、また例えば、スポーツ選手でもすごく憧れてる人をいつも見て、その人のこうどういうふうにしてするかと、その人をずっと見て自分もだんだん強くなっていくとか、この見てるものによって、またいる場所によって影響されますよね。だから私たちは常に神の言葉を見ていくということがとても大事です。今いろんな事件がありますけれども、なんかこう不良グループのようなそういうところに入っていってしまって、だんだんだんだん悪くなっていったとか、だから私たちはいつも神の言葉を見ている、そのことが大事ですね。そして、25節ではこの、ずっと見続けているものですね、行うもののことが書いてあるんですね。でこの一心に見つめて離れない、神の言葉を一心に見つめて離れない、そしてその人たちは神の言葉を実践するので、その行いによって祝福されるということがこの25節に書いてあります。ですからこの行いによって祝福される、ですから信仰を用いることっていうのはとても大事ですね。で信仰を用いるっていうことはいろいろありますけれども、信仰を用いるっていうことは、まず祈るですね、いろいろあります。祈ることもそうですし、それから悔い改めることもそうですね。感謝する、聞き従うですね、いつも言われていますね、聞き従う、また喜ぶこともそうです、また言葉を受けることもそうですね、神から神の言葉を受ける、また受けた言葉を告白する、このように信仰を用いることはいろいろありますね。だからこのことをぜひ実行していっていただきたいと思います。でとても有名な言葉で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝していなさいという、その御言葉がありますけれども、私たちが実際喜んで祈って感謝しているとき、そのときは私たちは神ご自身をこう見ていることになりますね。信仰を用いていることになります。で私たちが信仰を用いているときに、その祝福を私たちは受けます。でところがですね、私たちじゃあいつもそれができるかっていうと、罪人ですからできなくって、その言葉から離れてしまう、脇にそれてしまう、そのようなこともたくさんあると思います。でその時に、ああもうずれてしまったからダメだではなくって、どうするかというと、悔い改めたらいいんですね。悔い改めたら神様は許してくださいます。何度でも日々小さなこの罪も犯します。何度でも悔い改めていったらいいわけです。だから決してずれても諦めないで悔い改めてください。でそのどこからずれたか、そこに戻って、そしてまたスタートしてください。で郡山 のファミリーフォームですね、日本の孤児院が、東日本大震災の後、日本に孤児院を建てなさいっていうことが語られました。でその時に、パウロ牧師はその神の言葉から決して目を離さなかったんですね。で礎の石のスタッフの方にそのことを言って、でどのようにしてするか算段してくださいということを言ったときに、そのスタッフの方々は一瞬その言葉に目を留めたんですが、すぐこの現実に目を向けてしまったんですね。と現実に目を向けると、社会福祉法人を取るのはとても難しい、またその当時、今ファミリーフォームとなりましたけど、その当時はもっと大きなたくさんの人数を、預かる個人ということでしたので、3億って言われていました。でそんなお金はとてもない、また東南アジアとかアフリカと違って日本は物価が高いです。ですから毎月の維持費もかかります。 お金がない、あれがない、これがないっていうことで結局できませんってことになったんですね。で、今できている個人を、他の個人を助けていくことが、そのことが御心であるということにそのなったんですね。ですけれども、パウロ牧師ははっきりと語られていました。立てなさいと語られていました。ですからそこに立ち続けたんですね。で、そのことが分かってこのスタッフも悔い改めて、そしてパウロ牧師と同じところに立ったんです。それで働きが、一歩一歩、何もないところから、言葉だけのところからスタートして、5年でこのファミリーホームが、働きがスタートしました。で、現在ですね、1人2人とで、今3名の子どもを預かっています。そして県からも、もう助成金が出るようになったんですね。ですから独立してやっていける、そのように祝福されました。あと、この間は臨時総会が、石田主の臨時総会が開かれて、そこで定款が変えられたんですね。で、今までの定款でしたら日本に孤児院を作ることができなかったんですけれども、定款が変えられたので、日本中いろんなところにこの孤児院ができることになりました。ですから、これからさらに孤児院がたくさん立っていくと思いますので、さらに祈り、また捧げていっていただきたいと思います。で、このように失敗してもですね、そこで悔い改めて、またその元のところにも、スタートすべきところに戻ってスタートしていくときに、神様は祝福してくださいます。ですから、私たちは失敗するものですけれども、この失敗したからといって失望してしまったり諦めてしまったりすることなく、ぜひ悔い改めて、また信仰の踏み出しをなしていっていただきたいと思います。この信仰が私たちが祝福を受ける道ですので、ぜひ信仰を用いていっていただきたいと思います。で、サタンは私たちが神の祝福を受けることを一番嫌いますね。ですから、言葉を奪いに来ます。私たちから言葉を奪いに来ますね。惑わしたりしますね。ですから、決してこの握っている言葉を取られないように、そして握っているだけではなくって、その言葉を行うものとなっていっていただきたいと思います。常にこの神の言葉に目を向けて、そして信仰を働かせていっていただきたいと思います。で、さらに神様は豊かに働いてくださいますから、これまでになかったような驚くような恵み祝福を、これからお一人お一人の人生に見ていくと思いますので、さらにこの言葉を受け、また受けただけではなく、その言葉を握って信仰の歩みをなしていっていただきたいと思います。それではここで、メッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日はヤコブの手紙から、この信仰、言葉を聞くだけではなく、言葉を行うものになりなさいと、あなたが私たちを教えてくださったことをありがとうございます。言葉を行うことを通して、あなたが豊かに祝福してくださり、私たちが今まで見たことのないような豊かな恵みを見ることができますことをありがとうございます。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ではいつものように癒しの時を持っていきたいと思います。今全員で、罪があっては祈りが聞かれないことがありますので、またわずかですが、この罪が原因で起こる病もありますし、私たち一人一人罪人と言われていますので、今全員で罪の悔い改めをしていきましょう。また神様に、このご自分の癒し、他の方の癒しを願う方も、この癒していただきたいという願い求める時を持っていきましょう。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今あなたがこの場に御臨在され、 癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。どうかお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。それでは報告をさせていただきます。週報の内側をお開きください。